はい、では音楽も終わったところで、はい、次は、昨年度からちょっと始まっております、はい、平林隆晴のコーナーこのなんかだらーっとしたコーナー平林隆晴のコーナ ート
イレ行くんやったら行っといてください
、トイレタイムですか
ところが今日はちょっとしっかりした、
うん、
お話をしていただけるということで、
いやいや、いつもしっかりしてますけど。
そう、うん、
今月のグリーンダイアリーということで行こうと思ったんですが、はい、すいません、編集会議が明日、明後日ということで、はい、
まだ私まだ原稿を出しておりません、うん、申し訳ございません。
私もまだ原稿を出しておりませんね、
う
ん、
もう一人おったね、ここにも、
はい、
ということで、原稿がまとまっておりません、従いまして、今月は県民だより兵庫から、東播磨のページのところから、うん、いくつかちょっと拾い読みをしていって、皆さんにご紹介したいなと思っております。東播磨のところは、防災特集に今月はなっております、
うん、はい、
一人一人が日頃から広げよう防災力強化県民運動ということで、ちょっと読んでみますが、国の中央防災会議の専門委員会によると、県内の広い地域で震度6以上、神戸、播磨、淡路地域の一部では震度7の地震に見舞われる危険性があります。近い将来発生する確率の高い南海地震が起これば、東播磨地域では2メートル前後の津波が発生すると予想されています、
うん、
また岡山県から三木市にかけて分布する山崎断層で地震が起これば甚大な被害をもたらす可能性がありますと、
うん、
県民局では今年度から県民一人一人が日頃から災害に備え、地域の絆を大切に助け合い支え合う地域を作るとともに、いつ起きるかわからない災害から命や財産を守る防災力強化県民運動かっこ兵庫防災アクションというものに取り組んでいます、うん、という形で始まっています、
はい、
うん、大西さん、この山崎断層で地震が起これば甚大な被害をもたらすというところがあるんですが、
はいはい、
これ、もう少し分かりやすく言うと、どういうところにどのような被害が行きそうだというふうに中央防災会議の方は言ってるんですかね。
ですね、まあ、山崎断層の主部で想定として昨年度を出されておりますが、山崎断層というのは山崎断層という断層はございません、
うん、
山崎断層帯という、いろんな断層がひっついて山崎断層というものになっています、
うん、
西の端では大原断層からずっとやってきて、岡山の方からですね、
うんう
んうん、で東の端には琵琶湖断層、そして三木断層、
うん、で琵琶湖って滋賀県の琵琶湖、
いえいえ琵琶湖断層、
ね、あ、琵琶湖、ね、
そうそう、琵琶の琵琶に、手のひらの平と甲の甲ですね、はいはいはい、カブトムシの
甲、甲乙平定の甲ね、
甲ですね、
うん、六甲の甲、
ね、そうです、あ、六甲さんの甲ですね、うん、
はい、
はい、をということで、そういう一連のもので、まあ、山崎断層帯と呼ばれているものです、
うんうん、
でその山崎断層帯の、まあ、支部、まあ、支部というのは僕はどのあたりを指しているのか地図上でしかよく分かりませんけれども、うん、基本的に山崎、それから安富町、
あ、姫路の北の方ね、
そうですね、
はいはい、
のエリアのところで、まあ、地震、大きな地震が起こった場合には、うん、地震波としては想定として神戸方面に流れます、
はいはい、
その場合には加古川は震度6弱もしくは震度6強になるのかどうか分かりませんが、6弱から5強ぐらいではないかと言われておりますが、うんうん、ところが今非常に危険性の高いというのが加古川の川の上というか下を渡っております琵琶湖断層、幹に抜けるちょうど山陽道の下、
うん、
橋脚の下と考えてもらってもいいんじゃないかと思いますが、
香川の河川敷ずっと登っていったところも、
そうですそうです、権現ダムのサービスエリアありますよね、
はいはい、
あの辺りも含めて、うん、まあ、あの断層の上に山陽道は走っていると考えてもいいと思うんですが、 それと、まあ、あの三木断層、三木のその延長線上で東に三木の方へずっと流れております。
あの美濃川の方。
そうですそうです。ちょうどあの辺見てもらえれば不自然な山の切れ目があったりとか、あの上から見る地図はよくわかるんですけども、うん、非常に断層がはっきりと、まあ、地表には出ていませんがあるであろうという部分です、
うんうん、
でそれと怖いのは稲美町の草谷断層が連鎖的に揺れる、
うんうん、
L 字型に揺れた場合に、加古川中心部に対して震度7の強震がやってきます、
はい。
まあ、これが起こらなければいいんですがというところですけれども、まあ、そういうものを想定して、山崎断層の危険性をここで歌われているんだと思います。
こういう地震は直下型断層って言うんです
よね。そうですね。もう内陸型直下型ですね、うん、地震ですね。直下型地震、
南海地震とか東南海地震とかっていうのは沖合の
プレート、沖合のプレート、沖合のプレートというか、まあ、プレート型地震ということで、
うん、
まあ、南海地震、東南海地震、まあ、東海地震はこの加古川というのは非常に余波は少ないでしょうけども、うん、東南海、南海に関しては大きな揺れが、
うん、
長周期がやってきますし、うん、非常に怖いものです。
でまたそういう地震の時は津波が怖い。
そうなんです、うん、で
やっぱり瀬戸内海、まあ、我々多分瀬戸内海って言ってもいいのかな、この辺は。
そうですね、瀬戸
内海
です
ね。この辺りでもやっぱり津波は
来ます。
来る、
はい、うん、これは海上保安庁さんがしっかりとしたデータで、
うん、
動画というのか、まあ、そういうもので津波の来る図を公開されてますので、うん、一度見ていただきたいなと思います、うん、海上保安庁の五官本部の神戸のところですね、
はい、
のホームページのところに津波のことが書かれてますので、そこをクリックしていただければ、
はい、
加古川の川まで津波が入ってくる様子も見ていただけますので、うんうん、どの程度怖いかというのも皆さんご理解いただけたら、はいはい、私たちはあの米布川もありますので、米布川も津波が上がってきますから、
はい、そうですね、米布川と加古川に挟まれているところです
からね。そうですね、
うん、
まあ単純に浸かると考えてもいいんじゃないかと、
うん、
基本的に浸かっていないと思っても、うん、今怖いあの下水が浸かりますんで、
ああそうやね、
下流域に下水処理場がありますんで、下水にそういう津波の余波、まあ、高潮もそうですけど、うん、入ってくると、うん、どこかで噴水が起こりますんで、
流れていく先がなくなってしまう、はい、
そうですね、
はい、内水氾濫ですよね。
覚えてました。
当たり前じゃないですか。何を言ってるんですか。学習したよ。
3面目にっていうのは覚えてはね。
すいません。
まあそういうものの怖さっていうのが、うん、皆さんあの目に見えない怖さが襲ってきますん で、
う
ん、
そうです
ね、怯える必要はないですけれども、その時の対策として自分らが今何ができるかということも想定して
備えをね、
はい、
うん、
だからまあこの県民代理としてはもうちょっと詳しく載せてほしいなと。
いやいや、
まあまあ、いうことを平林さんが言ってるよね。
市民の都合もあるやろうから我々が分かりやす
く、なるほど、ね、
解説をしてると。
いやほんま市民の都合があるんで、多分あのこの東有馬のこの新聞としても書きたいんだと思います、いろんなこと、
う
ん、
思いますよ、う
ん、でもやっぱり伝えることができない部分もあるんでね、うん、まあ我々が、まあ、
ちなみに津田さん、あのグリーンシティは海抜何メートルのところに立っとるんですかね。
不意な質問。海抜、
海抜、
海抜、海抜どれぐらいなんですか。平林さん答えよく分かりませんけど。あれ
平林さん答え知ってるの。
知ら
あら
ごめん。
じゃあこれ次回までに調べて、あの先も僕ちょっと言ってしまいましたけど、その内水氾濫で、うん、今までこう内水氾濫違う形でお伝えしてきましたけども、津波においてそういう下水が滞って、
うん
う
ん、
どこで吹いてくるかっていうのをちょっと我々なりに、うん、ちょっとそういう、
そうですね、ちょっとシミュレー
ション、地盤の高さを我々、うん、一般人がシミュレーションして、
うん、
今度のディグに、
うんうん、
役立てようかなと思います、う
ん、いいね、
これはもう宿題ですね、
はい、
間違いなく、いろんな資料を見て、間違っててもいいと思います。素人です本当に、はい、もう全く分かりませんので、
お聞きの皆さんでご存知の方があれば、
はい、これはあれでしょうかね、加古川市とか行ったら下水のその排水路というか、ああいうの教えてくれるんでしょうかね。
教えてくれるんでしょうか、
いっぺんそういうのもちょっと聞いてみます、うんうんうん、まあ、詳しい地図でなくてもどういうところにどういう本館が走ってるのかというものをちょっと想定してみて、うんうん、まあ、我々なり の, その安全通路でね、うん、避難して帰ってくる、うん、ここはやっぱりちょっと怖いやろというのはそういう見えない地面の下から襲ってくる脅威に対しての部分でやってみようかなと思います、
はい、
そうですね、はい、それから、はい、
それから、県民局長の、大鳥さん、
いや、ああそうですね、はい、
ですね、
ごめんなさい、が今違うこと言ってしまいました、はい、
もしもの災害に備えてという形 で, う、ね、コメント書いておられますんで、ここはつぶださんの方に、
あら、ちょっとやっぱりですか、県民局長になり変わり、
局長になり変わりということで、はい、僭越ながら、はい、まあ、抜粋をさせていただきますけれども、まあ、この1月というのは阪神・淡路大震災という、まあ、まあ、地震がよみがえるわけなん、記憶がよみがえるわけなんですけれども、まあ、東播磨ですね、この地区においても、まあ、大きな影響が想定されるということで、まあ、山崎、断層帯の地震ですね、それが起こった場合には加古川市や高砂など、まあ、広い地域で震度7や、まあ、6強ということで、書かれてますけれども、まあ、それに見舞われるという人的被害等を含めたそういうものが発生されると予想されているということで、はい、これは、まあ、まあ、政府の中央防災会議が、昨年ですね、平成19年11月に発表されたという、ところが出ております、はい、まあ、そのためにということで、まあ、もしもという意味合いで災害に対するしっかりとした備えですね、それが当然必要だと、まあ、県民局では地域の皆さんがお互いに助け合い支え合う、まあ、自主防災組織の支援を行う、などですね、積極的な防災対策を進めて、いますよということで、力を合わせて地域の防災力、それを確実に高めていきましょうというふうなことを、まあ、書かれております、はい、はい、うん、まあ、まさにその通り、
いや、県民局長偉いなと、偉いないって上から目線じゃないんやけども、この文章というかこの新聞の中で局長が偉いなと思うのは、やっぱきっちりと山崎断層帯地震という正式名称でおっしゃられて、でこっち側 の, 記事誰が書いたのか知りませんけれども、山崎断層で地震が起こればという、まあこちらの断層という、さっきも言いましたけど、断層というものはやっぱ存在しないんで、断層帯なんで、まあなかなか難しい文章ですけれども、局長はしっかり勉強されて、いや、本当にね、副局長の榎本さんですかね、もうずっとメールいただいたりとかで、この東播磨県民局自体がその防災に取り組もうという、うん、防災担当の浜田さんも含めてね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
すごい我々頭の下がる思いです、
うん、一度もし来ていただけるん
で、局長今僕びっくりしてしまいました
いやいや、気軽く、
あ、そうです、ね、
ちょっと寄っていただければ、
はい、
まあ、うん、うちらが取材を兼ねてみたいな感じでお伺いさせていただいてもいいんですよね。
あ、そうですね、
うんうん、一本下げてね、
一本下げて、そうですね、うん、まあそれがまかり通るのかどうか分かりませんけど時間中に行くんであれば
まあ一遍ご招待もしてみて、
うん、そうや、
まあ、局長なり副局長 の, その思いというかね、すごい熱い思い、我々の活動に参加実際してくださった初めての行政の方々ですから、
そうですね、リグにも何回かおられたり、
皆さんも
エレベーター
の救出訓練も副局長来ていただいてますからね、
適切なコメントいただいて、
そうですね、
僕の自分の目で確かめたいと、
うん、そうですね、
いろんな訓練をね、
うん、頭の下がる思いです、
うん、そうですね、いや、うん、ちょっと話変わりますけど、まあ、県民局はあれいつ完成するんですかね、
この4月3月末まで、いや4月が、
いや3月末って
に完成ですね、
浜田さんちょうどおらへんわ
でなんかこれ書いてあるんじゃないですかね、
3月末ということは4月から
なんですかね、やろか、
どっかにねこう書いてあるんちゃうかなと思うんですけど、この辺非常に抜粋しながら、うん、カットしながら行きますけれども、
うん、東有馬しか読んでへんからね、
今工事が遂行中ということで、10階建ての県民局が出来上がるん
ですかね。
そうですね、あのいろんなコ
ミュニティ浜さん県民総合庁舎はあれいつ間竣工予定ですか。
4月に何か竣工式するに今日も誰か言われてましたけど。
ああそうですか、
うん、ということで、
うんうんうん、はい、まああの我々の身近な行政がしっかりとこういうことを取り組まれているのはありがたいなと、
ね、
私は思っております。
あの、まあ、私このコメントの中であの一番最後のところがやっぱり、非常に共感できるかなと思うのが、力を合わせて地域の防災力を確実に高めていきましょうと。
そうですよね、
うん、あの県民局も努力してますと、で皆さんも一緒に力を合わせてやっていきましょうというところが非常に共感できる
な、ね、嬉しいですね、うん、あのこのコメントの上げ足なりそんなんでは決してないんですけども、ともあれば行政の文書の中に自分たちの町は自分たちで守りましょうという言葉を載せがちなんですよ、うん、でも載ってないんですよ、うん、もうすごいなという、うん、あの何かあったら我々もやりますよっていう言葉が聞こえてくる紙面なん で、うん
ですね、
すごく嬉しいなと思ってます、
うん、力を合わせてって書いてますもんね。
そうですよね、うん、だから、まあ、力を合わせるというか本当に我々が頑張らなあかんなという意識が、ね、うん、出てくる文章、
うん、はい、そうですね、
ですよね、うん、で、
一旦ここらで
音楽に
音楽に
行ってしまいましょ う、ちょっと短いですけどね、うん、この東播磨だよりを続けていきたいと思うんで、
はい、
一回切っておいてね。
はい、わかりました。
次の音楽は、
はい、博士太郎 Meets Forever Tango。
はいはい、うん、有名な
音楽ですね。
はい、
リベルちょっと待ってくださいよ。リベルタンゴという曲らしいです。
はい
はい、はい、すみません。はい、で次がジョルジュア・フマンティ、でアリア。
アリア
という曲だそうです。
はい、
まあ、なんか白鳥というクラシック曲があるらしいんですけど、
うんうんうん、
まあ、それをボーカルバージョンということで、編曲されたようです。
じゃららじゃ、
いや、それ白鳥の湖。うん、それとまたあの、はい、白鳥の湖は置いといてということで、はい、2曲よろしくお願いします。うん、